けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、敦子先生。
こんにちはごめんなさい、笑っちゃいました。
夏も終わるなと思って。
そうですね、
今年の夏の思い出は
フジロック。
やっぱり
はい、
いいですね。私なんかロックフェス一つも行けずに終わってしまいましたよ。
まあまあ、また来年も来ますから、
ぜひ来年こそは、
はい、
フジロック、
フジロックへ、
フジロックに、
それに向けて1年頑張りましょう。
そうですね、それを当てにこれから1年頑張りたいと思います。
はい、というわけで、
いう感じで前回の続きで、まあ、ちょっと今回も赤沼先生の方にゲストで来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ではちょっと私が先週質問を投げっぱなしで終わってしまったと思ったんですけど、はいはい、
あ、そうでしたね。
はい、融資を受けるときに、まあ、絶対面接はするわけですね。はい、資料を用意して、うん、面接官の前に行ってドキドキします。その時にちょっと気をつけておかなければいけないことを 2,3 教えていただければと。
はい、
はいはい、お願いします。
あ、いけね、
うん、そうですよ、いけないよ
どういうふうな具体的にないんですか。
あ、まあ、例えば、うん、まあ、服装ですとか言葉遣いですとか。
そうですね、
はい、
服装はやっぱり、まあ、初めてねお会いする人に会いに行くわけですし、前って金融機関の人間ですから基本きちっとしてるのが好きな方なんで、いきなりねこうリーゼントでいたりとか、ね、まあ、そんな人はまあ最近ないですけど、まあ、茶髪のロン毛だとか、まあ、そういうのもね別にダメだなんて言うわけじゃないんですよね。別にそれは相手の捉え方次第なんで、全てがダメなわけじゃないんですけども、やっぱりその一つで融資が出ないんだとしたら自分の夢が叶うためのね第一歩が出ないわけですから、そこは一個ちょっと我慢してもらって、ちょっとおとなしい格好でね、
はい、
きちっと清潔な雰囲気で行ってもらった方がいいのかなと。
はい、
ワイドだぜみたいな話とかねそれちょっと違うだろうみたいな話になっちゃいますから、
まあね、
は
い、
そうですよね。
腕はちゃんとこうあるやつで
そうですね、
なるほど。
ワイルドすぎてもね
あとやっぱその言葉遣いもね、なんかあんまりこうねチャラチャラした感じで言うんじゃなくって、きちんとこう伝えるっていうのは、まあ社会人として常識のある形でやった方がいいですね、間違いなく。それは、
あ、うん、まあ一言で言うとそういうことです ね、 ですね。
やっぱ金融機関って、はい、言い方ちょっとおかしいかもしれませんけど、お客様は神様ですの世界じゃないじゃないですか、サービス業みたいに。お客様だから何でもいいんですっていうわけじゃなくって、はい、ある程度やっぱりこっちはもう審査する方ですよっていう意識もあるんで、自分の好き好きにやればいいっていう話ではないですよね。
あ、なるほどね、うん、逆に例えば若い起業家さんとかで、はい、できるだけこう年は上に見えた方がいいのかなとかっていうの、
うん、そういうのは別にそんなに背伸びする必要もなくて自然体でいいと思いますけど、そこは別に若く見えるからどうだとかってことはないですよね。
あ、なるほど。
ただやっぱりこう、うん、まあ、それは本当に担当の方によるんですけども、女性だとなんかこう悪い表現すると舐められやすいっていうところはなんかねあるかもしれませんね。
あ、なるほど。
それもちろん人によりますよ、
はい、
うん、ちょっと年来た方で昔肩気な担当の方だと女性はできないんじゃないかっていうふうに見ちゃう方もいますしね。
あ、なるほどね、
うん、実際そういうふうに嫌な思いしたお客さんもいますね。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱり担当者の方々によっても、はい、まあ、それぞれ違います。
もう全然違いますね。そこってはっきり言ってくじ引きと一緒なんで、その人の運もあるんですよ。
あ、そうです ね、 ね、
やっぱり引きの強さも大事ですね、
まあ、最初の関門ですね、う
ん、本当なんかお見合いじゃないんですけど、うん、たまたま生まれが一緒だとかですね、なんか趣味が同じだとかっていうことがあったら、そんだけで盛り上がっちゃって応援してくれるモードに入る時もあれば、
あ、
もうなんか見た瞬間にこいつ嫌だなってお互いに思った瞬間に話がアピールしてもふーんみたいな、全然響かないような雰囲気でやられちゃったりとか、
あ、
本当実際ありますね、そういうことが、
うん、意外とこう担当者の方の心をつかむじゃないけれども、そういう要素も大事だったりするんですかね。
やっぱり人間なんでね、相手もね、その人間同士の会話の中でのその人のことを応援したいなと思ってくれるかどうかっていうのもやっぱ大きな問題ではありますよね。
あ、なるほどね、
うん、
ことですね。やっぱりそこで、まあ、人間性は問われると、
うん、いや、もちろん人間性問われますね、はい、特に高校とかはそういうところ人間性見てますよ、はい、やっぱ創業者に対するね。
あ、そうなんですね、だと、まあ、お金がないの言語道断としても、ある程度お金貯めました、
はい、
事業計画書も書きました、
はい、
お願いしますみたいな感じに最初行くわけじゃないですか、
うん、はい、
でやっぱりその第一印象でやっぱこの人応援したいなって思ってもらえるかどうかがまずはキーポイントと。
まあ思ってもらえるかもらえないかがそんなに融資の可否をね決定づけるわけじゃないんですけども、
はい、
やっぱりそう思ってもらえた方がプラスには当然ね心象的にはいいでしょうからね。
なるほど、
うん、はい。だともうありとあらゆる資料を持っていけばいいわけでしょうか、
うんうん、逆に言うと。いやあんまりもう何でもかんでも持っていっちゃったって見る時間もないし、
はい、
なかなかまとまりがないんで基本の計画書があってその補足資料がまああってその会社によってですね。あとはそのビジネスモデルによるんですけども単純に飲食店やるんですって言ったらどんなことやるのかなってイメージ湧くんですけども例えば最近の、まあ、IT でちょっと難しいビジネスモデルだとかですね、うん、一般的じゃないようなのあるじゃないですか最近多いじゃないですか、
う
ん、そういうの、
は
い、
そうですね。
それって担当の方も分かんないわけですよ、うん、そこにどういう収益性があるのかだとか、うん、どうやったビジネスなのかって分かんない時に理解できないといやこれで創業しても儲かんないし返済もできないでしょうって思われちゃうことも当然あるんですよね、うん、そういう時っていうのは例えば似たようなビジネスモデルですでにもう上場しているような会社がもしあればですね、はい、そこの例を持っていくっていうかその会社のホームページを持ってきてそれでなんか説明しているページなんかあればですね、
はい、
それをこんなイメージなんです似たような感じのことをするんですよだとかあとは扱っている商品がちょっと変わっているものだとしたらどっかの雑誌で扱われてたんですよとかってことで雑誌の切り抜きでもいいしそのまま持っててもいいけどもこういうところでも注目されている商品なんですよだとかってことでその取り扱っているサービスなり商品なりビジネスモデルの補足なんていうんですか、
はいはいはい、
説得力を増すための資料っていうのはあったらスムーズになりますね。
あーなるほどね、
うん、
やっぱり今分かりづらいものがたくさんありますよね。
そうなんですよね、
うん、だと例えば新しい本当にこれは画期的で新しいってなった時に、
うん、
大体市場がないところで新規開拓になりますよね、
はい、そうです
ね、うん、だと売上も見えないっていうことですよね、うん、
本当にね誰もやったようなビジネスってやっぱね、うん、投資にくいと思いますよ。分かんないもんって出しにくいですよね出してもね、
まあ、そうですよね、うん、そもそも事業計画自体書きにくい
じゃないですか。書きづらいです。だからそういう時は、まあ、全く真新しいもんっていうのはないですけどもかなりまあ珍しかったりとか一般的なに認識されてないようなビジネスモデルの時っていうのはやっぱりその裏付けっていうか例えば客層はこういうところなんですよだとか、うん、でそれによってこういうのぐらい の人の人口で言えばこのぐらいが対象ですよだとか あとは最近の情勢的にこういう分野が注目されている分野なんですよとかってことで例えば新聞の切り抜きだったりだとかそういう業界のなんか雑誌なんかの切り抜きなんか持っていったりとかするような感じでそこには需要が生まれてるんですよってことはこう補足することはありますね。
あなるほど、うん、もう必ずしも自社の資料だけじゃないんですね。
自社の資料って結局ね自分で言ってるだけなんで、うん、それ本当にそうなのって分かんないんですよね担当の方も分かんないから、うんうんうん、でもそうやってなんだろうなパブリック性のあるものだったらあなるほどねって納得しやすいですよね。
やっぱり比べるものがあるとそれだけ比較検討しやすいから、ね、判断もしやすいと、
うん、そう比べたりだとかあとはそういうふうなことが実際にあるっていう証拠になるような情報、うんうんうん、
まあでも逆にその比べた結果もう市場性がないよって言われて融資がちょっと減っちゃったりとか、う
んはい、
そういうことはあるんでしょうかね。
もうそういう時って僕の段階でやっぱそれはこれダメじゃないですかっていう話はなりますよね、はい、一緒に計画つくわけじゃないですか例えば僕の場合だったらね、
はい、
要は対象がいないと、
はい、
明らかに
例えば完全に過疎化してるエリアで子供相手のビジネスやりたいだとかでもそれってここは完全に高齢化しちゃってて、はい、子供出生がここ最近ないですよとかね、
はい、
出生統計出てないですよこの町にはあるかもしれないです
あるんですかそういう話
わかんないですよちょっとわかんないですけどもしあったとしてそのエリアで保育所やりたいんですって言ったってそれは需要ないよねってなるんだからそれは僕の時でそれビジネス成り立たないでしょって話はしますしね、
うん、数字的な根拠もちゃんと取れるようなビジネスがあってこそ、
そうですね、
融資も受けられると、うん、受けやすいということですね。そうそうそう
だから分かりやすいところで飲食店で言ったって、うんはい、どこら辺のゾーンを対象とした飲食店なのかって言った時に、うんうん、なんだろう例えば六本木ヒルズなんかでやってるようなちょっと高単価で、
はい、
OL さん で結構お金が使える可処分所得が高い方対象の飲食店をどっかの街中のロードサイドやろうなんて言ったらもう客層合わないですよね。
無理ですね、
うん、そういうのと同じなんですよね一応は。
やっぱりそうなんですね、うん、飲食店なんか以前にもお話しされたことあるんですけどやっぱり道一本で違うっていうことなの で、はい、やっぱりそういう自分の思いと現実をちゃんとこう すり合わせてから融資は受けた方がいいですよ。そうそうそうそう、
計画段階の話ですよね、うん、それはもう、はい、
そうですね、
申し込みの前の段階の話ですね。当然それ突っ込まれますしね、高校の方とかね、あ、まあ、金融機関の方にも言われますしね、
はい、うん、だってやっぱり一人でわーっと作って一人の思いでガッて持ってったところで、うん、受けにくいんでしょうかね、やっぱり。
まあ別にご自身で作って持ってっても出るときはもちろん出ると思うんですけども、はい、要はその伝えなきゃならないポイントっていうのを外しちゃうとね、せっかく作っても伝わりきんないだとか、
あ、
例えば日本政策金融高校さんなんかは結構計画書のテンプレートとか出してるわけですよ、
はいはい、
何々業だったらこんな感じですよとかって、
はい、
でも結構やっぱ見てるとかなり簡単に書いてるんですよね。
そうですね、
あの通り書くとね、担当者がこれダメだって言うんですよ
そうなんですか、
いやこれサンプルの通り見てね、参考にし書いたんですけど、いやこれじゃ全然分かんないですねなんて言われて、じゃあこんなサンプル出すなって話にもなっちゃいますよね。
そうですよね、
うん、でもそもそもね、A3 1枚の紙なんですよね、
はい、
高校さんの計画書って、はい、あれにね書ききんないはずなんですよ普通は。
まあ、
例えば文章なんかで創業の思い出何ですかって時に書かすスペース産業ですよ。
産業ですか。
創業の思いってこれから自分の人生かけて独立しようっていうのに産業ってって話じゃないですか。そうね、そういうのはやっぱ僕は別紙でね別に書いてくれていいんですよって言ったりとか。
うーん、ああでも、うん、やっぱり一人でやるとわからないですね。
そうだからそのぐらいのルール、うん、まあ、ルールなんてあってないようなもんなんですけども、はい、要はこうやってねここに書かなきゃなんないのかなと思っちゃうじゃないですか人間。
まあそうですね、
特に真面目な方であればあるほど、はい、この通りに書かなきゃなんないんだと思って、それが逆にこう、
うん、
逆効果になるケースもあるんで、
はい、
まあ、そういった意味ではね、ご相談いただければそういったところをちゃんとお伝えしてご自身であるよりはより、まあ、可能性はね上げることはできるのかなと思いますね。
はい、まあ、やはり素人で行くよりはやはり専門家の方に、うん、赤沼先生のような専門の方にご相談して、うん、一緒に作っていただくなり指導いただくなりしてから持っていった方が有利ですよと。
まあそうじゃないと、はい、存在価値がなくなっちゃいます。
そうです
ね、あんま変わりませんよって言ったらじゃあ頼まねえよって話ですよね。まあ一応そこはまあ価値があるっていうことで
提供してます。やっぱり自分じゃ難しいですよ、残念ながら。やっぱり自分だと違う方向に思いでだーっと書いてしまったり、夜中のラブレターみたいなよく言うやつ。
あ、そうですね、はい、朝読み返すとこっぱずかしいみ
た
い
な、うん、あどうしちゃったみたいな。やっぱり客観的に見るとそういう風になってしまいがちですよね、う
ん、まあ、金融機関って見たいポイントって決まってるんですよね、うん、実はちゃんとその計画書の中でね、どこ見るっていうのが、そのポイントを知った上でそこをちゃんとついて納得感の数字でやって、その数字の裏付けってこれだよとかって感じでちゃんと理解させて、それで納得させるっていうような感じの仕組みを作っていかないと。
そうですね、
うん、
ポイントって結構いっぱいあります。
ポイントそんなないですよ。
じゃあちょっとささっとで、ちょっと時間が押してますが、はい、ちょっとそこは聞きたいですね。
創業融資だけで言ったら、はい、まず申し込み金額ですよね、
はい、
借りたいだけ借りたいっていうのはダメですね。なんで必要なんですかっていう、その必要な金額をちゃんと示す、はい、あとは資金使途です、使い道、
はい、
設備だったら何を買うんですかっていうところですね。あとは財源ですね、財源ですね、返済財源ですね、
うんうんうん、
要はそうやって利益なんですけど、だから収益はどんだけ出てるからちゃんと返済できますよってことはちゃんと伝えられるか、
はい、
あとはまあ担保とかね、あとは期間とか金利ってなるんですけど、この3つはまあ創業融資っていうのは大体決まっちゃってますんで、パッケージなんでね、
うん、
まずはその使い道と返せる理由っていうかね、
はい、
財源はこんだけちゃんとあります、
はい、
ちゃんと利益出ますっていうことを伝えられるかどうか、
はい、
そうなんですよね。まあ使途がちゃんと決まっていれば OK ですね。
あ、うん、なるほど、は
い、借りたからってパッパ使っちゃいけないと。
そうですね計画的にご利用
は、計画的に、
ね、ご利用は計画的
に、うん、そうですね、
はい、
資金用途と返済原資と、
うん、
あと、
まあ、申し込みの金額、
あ、ごめんなさい、はい、すいません失礼しました、はい、申し込み金額ということで、
はい、
はい、
今回は本当長々とお付き合いいただきましてありがとうございます。岡沼先生もポッドキャストの方をやられているということで、
はい、そうなんですよ。行政書士社会保険労務士やられてます寺内先生と二人でですね、私からお金のこと、寺内先生の方から人のことっていうことで、まあ、お金と人の問題についてこう語っているという形で毎週水曜日に配信しておりまして、
はい、
できる社長のもとっていうタイトルでポッドキャストやっています。ぜひできる社長のもとって、できればひらがななんですけども、
あ、なるほど、大事です。
元は味の素の素ですねぜひ検索していただけるとですね、こう出てきますんでお聞きいただきたいなと思います。
はい、一緒に競ってるんですよね、 iTunes。
まあ毎回負けてますけど はい、ぜひぜひ来てください。
それでは今回も敦子先生、赤沼先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。